こんにちは。いよいよ9周目に入りました。もうね、真ん中を越えて、折り返し地点を越えたんで、もうこれから後半に入るんですけれども、まあ1週間休みがあってどうでしたか？まあちょっとね、ゆっくりしたって人もいると思うし、まあ復習しました、見直しましたっていう人もいたし、宿題を再提出してきた人もいて、まあみんなね、いろんな1週間の過ごし方をしたと思うんですけども、まあ、僕たちも、皆さんの宿題をこうね、本当に一人一人じっくり見れてなかったので、かなりこうじっくり見て、ああ、こういうレベルまで来てるんだなとか、あ、こういう解釈してるんだなっていうのをこう改めてね、再確認する時間を取りました。で、まあ、ちょっとね、一つそれで気になったことがあったんですけども、まあ、かなりその、宿題をこう、まあ、真面目にやってない人がいるっていうことなんですね。で、まあ、本当にいい加減に、とりあえず言われたことやっとけばいいやっていう感じで、こう出してる人が、まだ、本当にね、数名いる。っていうことなんです。で、それは、もう本当に、もうやめてください。もうね、最初にこう、真剣にやりますよっていう決意をこう、僕たちに送ってくれて、で、その時の気持ちをね、まあ、だんだん弱くなってると思うんですけど、頑張って、その決意をこう、持ったまま、宿題をずっと提出してほしいんですね。で、本当にね、いい加減な宿題を提出したりとか、まあ、ちょうど歩幅が、この1週間でみんな追いついてきてあったと思うんですけども、ここから先の宿題の提出の期限をこうね、遅れて、こう出したりしないでほしいんですね。もう必ず期限を守って、ビシッとやっていかないと、10、11、12ってやっていかないと、もう本当にね、内容的に追いつけなくなって、パンクしてしまって、混乱してしまうので、もう必ず、もうここで、今回の1週間のインターバルで追いついてもらったので、宿題の期限を必ず守る。そして、いい加減なことをしない。なんでこんな宿題があるんだろう、本質は何なんだろうって考えながら、全力でやる。ね、1回やった人と5回やった人だったら当然、5回やった人の方が、それは結果出ますよね。もう欲張る。宿題の提出を欲張る。うん。いいもの提出しよう。さらに本質をつこう。欲張ってください。そう、本当にね。まあいい加減なことをするんだったら、もうね、これから一緒にずっと続けていけないと思うので、そういう人はもう本当にやめてください。もう今の時点でもうやめるって決めてください。まあ今追いついて、これからもう一回仕切り直しで頑張るぞっていう気持ちの人の方がまあ多いと思うんですけども、まあ一緒に僕たちもサポートしていくので頑張っていきましょう。で、最初からちょっと注意ばっかりで申し訳ないんですけども、まあね、最近メールをこうやり取りしてて感じるのは、Q&A を見てない人が多くなってきているってことです。で、Q&A に書いてある質問を、こうね、メールでしてくる人がかなり増えてきたんですね。まあ、かなりではないんですけども、本当に、まあ、10人いないぐらいなんですけども、まずね、Q&A をちゃんと見る。それから質問するっていうこと。それも守ってください、もう。ね。僕自身、なるべくメールをくれた人には個別でメールをこう返していたんですね、ずっと。でも、それがこう、癖になっちゃってる人がいて、とりあえずメールしたら、あ、村上が返信するから、それで解決するからいいや、っていう感じをこう、見受けられる人が何人かいるんですね。Q&A をちゃんと見る。僕たちもそう、気合を入れてね、みんなからの情報をすべてこう、Q&A で公開してるわけなんで、まず見ること。で、もう一つ注意があって、Yahoo さんにこう、電話するのはいいことだと思うんですね。わからないこととかをこう、電話するのはいいことだし、最短距離で進むと思うんですけども、中に本当にね、失礼なこう、電話をしている人がいるらしいっていう話を聞きました。でね、それはある人がこう、電話した時に、まあもう、継承の存在っていうのがもう、Yahoo さんがもう、あ、こういうことやってるんだなっていうのがわかってるぐらい、まあ、たくさん人数が参加してるからね、わかってて、で、まあ、もう、すごいね、その中で失礼なことを言ってくる人がいるんですよっていう、また聞いたんですけど、そういう話があったんですね。ビジネスマンとして、社長として、もう企業対企業として、その電話対応してね、本当に忙しいとこすいませんって言って、で、Yahoo の担当者にその共感してあげられないようだったら、もうこれから見込み客に共感してあげて何か商品を売るっていうのは難しいですよね。そう。まず、Yahoo さんの現実に入る、Yahoo さんの担当者の現実に入る。これもトレーニングだと思って、訓練だと思って、で、最終的にあなたのお金になるわけなんだから、もう本当にね、そういう失礼なメールとか、その失礼な電話とかをしないでください。ちゃんとビジネスマンとして対応すれば、向こうもビジネスマンとして対応してくれます。あなたがいい結果を得られます。そう。で、最初にね、こんな注意ばっかりで、本当に、ね、休み明けで、まあ申し訳ないなという気持ちもあるんですけども、まあ、本当にその辺のこの、まだね、もう社長としての実感がなかったりとか、本当にね、お兄ちゃんビジネスのままでこう延長で来ちゃってる人がいるので、まあ、それだけは本当に注意して、まあ、ここからでもいいので気持ちを切り替えて頑張っていきましょう。じゃあですね、いよいよ本番に入るんですけれども、今回は大きく分けて3つのテーマで話します。で、1つ目が、価値の高いコンテンツを量産する方法。でね、今、まあ、コンテンツっていうのは、 そのメルマガだったりとか、マグマグさんのメルマガだったりとか、無料レポートだったりとか、ブログの記事もそうだし、あなたがこれから売る、その、情報商材もそうだし、その、無料ビデオっていうのも作りましたよね。無料ビデオもそうだし、僕たちがこの提供する商品ですよね。情報商品、情報無料オファーのことを、まあ、ひとまとめてコンテンツっていうんですけども、なかなかね、その、マグマグにどんなメルマガを書いていいかわからない、書き続けられないとか、ビデオを作ろうと思ったけど作れなかった、なんか難しかったっていう人もいたと思うんですね。そう。だからそのジレンマをなくす価値の高いコンテンツをこれからどんどん作っていく方法というのを話します。そう。で、二つ目が、見込み客と一瞬で信頼関係を築く方法を話します。で、ビジネスで、そのね、最も大事なのは信頼関係です。信頼関係が成り立ってなければ、ビジネスはスタートできないんですね。何も始まらないんですね。そう。で、まあ、以前にその、メンターのミスター X が言ってたのは、コピーライティングとか、まあ、セールスレターとかで、一番大事なのは何ですかっていう話を誰かがしたときに、ミスター X は、それは、見込み客との信頼関係ですっていう話をしたんですね。そう。まあ、ほんと極端な話、信頼関係があれば、もうすべて解決するんですね。もし信頼関係があれば、セールスレターも読まなくても、あなたの商品をお客さんが買ってくれるんですよ。次の商品まだ出ないかな、ずっと待ち続けてるんですね。そう。その信頼関係を、気づいていく方法。気づいて、そして見込み客の恐怖とかをこう聞いていってね、あなたのコンテンツ作りをこう加速させるという方法を話していきます。で、最後のテーマが、見込み客を引き寄せる11の方法です。で、ね、今、その、まずメルマガを書いたりしても見込み客がいないし、何かね、見込み客の気持ちを知りたい、現実を知りたいと思っても見込み客がいない状態だから何も聞けないですよね。で、いざ情報商品をこう作っても売るお客さんがいないと不安ですよね。なので、まず見込み客を引き寄せる11の方法、アプローチがあるんですけども、その方法を全部話します。で、まあ、今日この話っていうのは、ちょっと全体像になってきて、その11の中で、3つだけ、個別に詳しく話していきます。で、今回はその3つだけを集中してやるっていうことになります。これが、今回9週目のテーマです。で、前回の宿題で無料ビデオを作って、そして、このマグマグさんのメールマガジンを書いてくださいという話をしたんですけども、まあ、今ね、今のあなたの心境は、その、メールマガジンを書き続けることなんかできないよとか、その長期間で書き続けることができないよとか、そんなにたくさん出すものがないよとか、その無料のビデオでテクニックを出してしまったら、有料商材で売るものがないんじゃないかとか、まあ、そういうね、コンテンツに対する不安があると思うんですね。で、まあ、今日はね、その不安をこうなくしていかないといけないんですけども、僕たちは情報起業家なので、その、早いスピードで価値の高いコンテンツを大量に作っていく必要があるんですね。なぜならそれが僕たちの仕事だからです。まあ本当に大工さんが、まあ、当たり前のようにね、家を建てて、その家の知識を勉強するように、僕たちはその当たり前のようにコンテンツを何か新しい情報を吸収して勉強して、それを外に出して伝えていくっていうのが僕たちの仕事なんですね。そう、もうそれをサボったら大工さんが家を建てられないとか、もう花屋さんがね、これ何ですかって聞いたら、いや、わからないですって言ってるのと同じなんですね。早いスピードで価値の高いコンテンツを大量に作る。そういう必要があるんです。そう、その話をしていきます。で、まあ、この話をちょっとする前に、一つね、思い出してほしいことがあって、情報ビジネスっていうのが、まあね、大変は大変です。今出だしだから大変は大変だと思うんですけども、長期的に見て、そのどれだけ価値があるかっていうことなんですね。例えば、その、あなたがね、何かビジネスを始めようと思って、その、じゃあ、リサイクルショップを最近儲かってそうだから始めようとしますよね。でも、例えばそのリサイクルショップを始めるにも許可も軍資金もいるんですね。例えばリサイクルショップだったら警察署に行って古物商の免許っていうのを取らないといけないですよね。そう、何かね、じゃあ警備の会社を始めようと思ったら、その消防署に行って、その許可がいりますよね。で、まあ、ちっちゃいそのカフェを始めようと思ったって、やっぱ1000万円から3000万円くらいかかるわけですよ。大型のレストランをやろうと思ったら、1億とか6000万とか8000万とかそれぐらいかかるんですね。もっとまあかかると思うんですけど。でね、ちっちゃいネイルサロンを始めようと思ったって、最低でも300万円用意しないとスタートできないんですね。で、みんなどうしてるかって言ったら基本的に銀行からお金を借りて、で、すごい何ヶ月も何年も準備して、そしてやっとできますよね。で、僕たちはもう本当にすごい短い期間で、しかもまあ大きな借金をすることもなく、こうね、簡単に低いお金で進めることができるんですね。で、一番の価値は、僕たちは無料で商品が作れるということなんです。そう。勉強したら、無料でその商品を作ることが、作り続けることができるんですね。 永遠に売り続けることができるんです。そう、何のビジネスをやっても絶対に仕入れってありますよね。パン屋さんでも居酒屋さんでもケーキ屋さんでも車屋さんでも仕入れってあるんですね。それがないんです。まあ、極端な話、図書館に行って勉強すれば無料で情報をどんどんどんどん作って、そして出すことができるんです。そしてそれをお金に変えていくことができるんですね。そう、この価値をちょっともう一度分かってほしいんです。で、俺も書いてほしいんですけども、私たちは恵まれていると書いてください。そう、僕たちは本当に恵まれてるんですね。図書館に行けば商品は作れる。そう、見込み客を集めたい、お客さんを集めたいなと思ったら、マグマグさんとか、ブログとか、ミクシーとか、ツイッターとか、無料で、こう何かね、コンテンツを出すだけで、見込み客が集められる、ステージが用意されてますよね。そう。普通、お客さんをこう集めようと思ったら、じゃあ、なんか、例えば新聞折り込みチラシだったら30万円とか50万円とか100万円とか、雑誌に広告を出すとしたら50万円とか100万円とか、地域のね、フリーペーパーとかだって3万円とか10万円とかかかるわけですよね。でも僕たちは無料で見込み客をこう引き寄せるステージすら用意されてるんですね。すごく恵まれてるんです。そう。でも、その見込み客をこう引き寄せたりとか、商品を、コンテンツを作ったりしてお金を稼ぎ続けるためには、その最初に言ったコンテンツを早く大量に、しかも価値のあるものを作り続ける必要があるんですね。それが僕たちの仕事なんです。で、あなたがコンテンツがこのね、速いスピードでたくさん作れるようになったらどうなるかっていうと、これからこの継承が終わった後に、あなたが本当に情報企業一本でこう絞ってね、会社を辞めて情報企業だけにしていくのか、まあね、会社を続けながら情報企業をやっていくのか、まあ情報企業もやりながら他のビジネスをするのかっていうのは、それはまあ、あなた次第だと思うんですけれども、あなたがこれからどんなビジネスをやったとしても、コンテンツを作る能力、コンテンツを作るその才能っていうのは、何でも活かせるんですね。で、じゃ例えば、じゃあなたがその、お医者さんだと歯医者さんだとしたら、その、もう PPC 広告とかも覚えてきましたよね。キーワード選びとか、絞られたキーワードとかも分かってきましたよね。PPC をこう出してみたりとか、そのまず PPC もね、いきなり歯医者さんの紹介をするんじゃなくて、例えば絶対にやってはいけない、なんとか治療っていうね、そういう情報をこう、無料情報をこう上げて、で、それに興味を持ってくれた人を引き寄せるとか、例えば、あなたが本当にサラリーマンで、何か、じゃあ車のセールスマンだとしますよね。車のセールスマンだとしても、まあ普通はね、じゃあピンポンピンポンってやっても、夏でもこう汗拭きながら、こう駆けずり回ってるところを、じゃあ例えば PPC でこのね、見込み客を引き寄せるような、まあその、まあ例えば車だったら車のなんか選び方とかね、そういう情報をこう提供して、それで引き寄せてきたお客さんだけにセールスをかけるとか、まあ、いろんなことできますよね。そう、サプリメントを販売したいんだったら、じゃあ、体に悪いサプリメントといいサプリメントっていう、まあ情報商材をこう、まあ1000円とか3000円で作ったりとか、まあ無料だけでもいいと思うんですけども、それをこう出して、サプリメントに興味があるお客さんだけを引き寄せて、その人たちだけにセールスをする。しかも信頼関係ができている。ということになるんですね。そう、あなたがコンテンツ作りを覚えたら、永遠にお金に困ることがなくなるんですね。で、どんなビジネスをやっていても、どんな商売をやっていても、そのずっとお金に変えることができるんです。で、最終的にはあなたはその、インターネット上だけじゃなくても、オフライン上でもその、コンサルタントになることができるんですね。で、例えば僕、昨日髪を切りに行ったんですけども、その美容師さんが、まあなんか、美容室のその売り上げがこう下がってすごい困ってたんですね。で、いろいろとこう話を聞いていて、そのいろいろヒントが出てきたんですけども、その美容師さんっていうのは、まあまあね、すごいビジネスが好きな人で、自分の美容室以外にも、そのいろんなことをやってるんですね。例えば老人ホームに行って髪を切ったりとかしていて、で、彼はその老人ホームで髪を切る、老人ホームの数を増やさないといけない、どうしようどうしようって悩んでたんですけども、僕は彼にアドバイスしたのは、そのノウハウを売ればいいじゃないですかって言ったんですね。普通の美容室は、その美容室さんで髪を切って、それでいっぱいいっぱいになって終わってるんですけども、彼は他のビジネスをやってるわけですよね。それ売ればいいじゃないですか。そんな情報売れないよって言うけど、売れますよね。売り上げがこう何倍にもなりますよね、それをやることで。そう。で、そのノウハウをこう売ればいい。でも、どうやって見込み客を集めていいかわからないっていうから、お客さん集めていいかわからないっていうから、じゃあ、例えば、美容室の店長だったらどういうキーワードで Yahoo さんとか Google さんで検索しますっていうから、じゃあ、例えば、まあ、その、岩槻美容室とか、春日部美容室とか、大宮美容室とかっていうふうに、ライバルのこの美容室の地域をこう検索して、それでライバルのページを見てるんじゃないですかねって言ったから、じゃあ、そのキーワードで PPC 広告を出してみて、で、美容室の売り上げをこう3倍にする方法っていう広告を出してみたらどうですって言って、で、無料ビデオで何か話をして、それでまず興味を持ってもらって、その人たちにセミナーを仕掛ければいいんじゃないですかっていう話をしたら、あ、それはいいですね。早速やってみますっていうことで、 まあね、本当に、まあ、髪を切ってもらってるお礼にそういう話をしたんですけども、BBC を覚えた、コンテンツ作りを覚えた、そしてコンテンツは見込み客の恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果を情報にすればいいっていうことが分かっただけで、もうね、これからオンライン、オフラインでも、本当にいろんなコンサルタントとして活躍することができるようになります。そう。だからね、本当にコンテンツ作りっていうのは今日、まあ、重点的に話すんですけども、コンテンツ作りをこうマスターしたら、あなたは永遠にお金に困らなくなります。